お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからエペソ人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はエペソ人への手紙4章1節から3節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
さて、エペソ人への手紙4章の学びに入りますが、エペソ人への書簡の新しい区分にやってきました。最後の3つの章の主題は、教会の振る舞いと信者の使命です。信者に対する天からの召しについてはすでに学びましたが、今私たちは信者の人生に対する姿勢、つまり信者の地上での歩みについて学びます。これは世俗的な歩みという意味ではなく、地上における信仰による歩みのことです。私たちが集合的に教会と呼ぶ真の信者たちは、キリストにあって天の者たちの中に座しています。キリストは頭であり、神様の右手に座しておられます。でも教会はあくまでもこの地上に住むべきなのです。一章から三章では、教会の召し、建設、制定について学んできましたが、この部分では私たちは教会の振る舞い、教会の告白、そして教会の矛盾について考えます。教会はキリストを頭とする新しい人です。将来教会はキリストの花嫁になります。そして同時に教会はイエス・キリストの優秀な兵士でもあるのです。最初の三つの章において私たちは、新約聖書の中で、おそらく最高の霊的な地点である、変貌山の頂上にいました。それゆえに私たちはこれらの章に多くの時間を費やしたのです。しかしこの最後の部分で、私たちは生活の平面に降りてきます。ここで私たちは悪霊に取り憑かれた世界と、懐疑的なボートの群れに対面するのです。これこそ私たちが日々生活する実際的な場所です。私たちは神様に喜ばれる方法でこの世で立ち上がり生き抜くことができるでしょうか。主は私たちはこの世にいるが、この世のものではないと言われました。エペソ人への手紙は旧約聖書の中のヨシュア記と神学的に同じ位置を占めていると言われてきました。今私たちはこの真理が表明される位置にやってきました。ヨシュアはアブラハム、イサク、ヤコブ、そしてモーセに与えられた約束に基づいて約束の地に入りました。この地は約束の権利によって彼のものであり、ヨシュアはヨルダン川を渡ってイスラエルの子らをこの地に導き入れたのです。ヨルダン川を渡ることはキリストの死、埋葬、そして蘇りを象徴しています。私たちは信者として約束の地に携え入れられています。私たちが住んでいるのはそのような場所です。少なくとも私たちは今日、蘇りの領域に生きているはずなのです。ヨシュアはその地を所有することによってその地を享受するために、そしてその地での祝福のために、この地を取るべきでした。ヨシュア記の中で、所有という言葉は偉大な言葉です。敵と、またその他の障害物が彼を阻んでいたにもかかわらず、ヨシュアはそこを占領しなければなりませんでした。また地位という言葉は、エペソ人への手紙の前半におけるキーワードでした。神様はエペソ人への手紙1章の3節で、 天にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいましたと言われ、すべての霊的な祝福を私たちにくださいましたが、私たちはこの地上でそれらを所有しているでしょうか。イスラエルの子らは自分たちの土地を約束されてはいましたが、彼らがそこに入るまではその地はただの理想郷に過ぎませんでした。ですから神様はイスラエルの民に次のように言われました。ヨシュア記1章の3節、あなた方が足の裏で踏むところはことごとく、私がモーセに約束した通り、あなた方に与えている。神様はここで次のように言われているのです。ヨシュアよ、そのすべてがお前のものではあるが、信仰によって自分で勝ち取ったものだけを享受することになるのだよ。さて、信者は、天にあるすべての霊的祝福の中に入り、それを所有する特権があります。ところが、キリストのうちに隠されている財宝は、霊的な神様の御言葉によって探り出さなければならないのです。この地点まで、書簡には栄光に満ちた宣言が書かれていましたが、今、命令が出されます。そのように高められた場所に召された人々は今、その召しに応じた命の道へと導かれているのです。私たちはエペソビテの手紙の実際的な側にやってきました。教会の地上での振る舞いについてです。そしてこの章では、教会は新しい人として描かれています。新しい人は、この地上で自分自身の姿を提示すべきです。目に見えない教会のメンバーは自分たちを目に見えるようにしなければなりません。言うなれば彼らは外交型の人であるべきです。そして積極的に神様の御言葉を述べ伝えなければなりません。しかしもしあなたがクリスチャンではないなら、神様はこの書簡にある命令を守るようにあなたに求めてはおられません。この書簡の中に書かれているのは贖われた人々、真理の言葉を聞いた人々のためのものです。どれほど歩くことを強要されたとしても、死んだ人は歩くことはできません。死んだ人はまず生かされなければなりません。パウロは私たちが咎と罪の中に死んでいたと言いました。すべて失われている人は霊的にそのような状態にあるのです。どんなに権威のある人でも、死んだ人に向かって気をつけ、前へ進めと怒鳴ることはできません。もしそうしたとしても、誰も前へ進むことはできないのです。まずそこに命がなければならないのです。多くの宗教が何かをすれば、あなたは何がしかの人になれますと約束しますが、神様はちょうどその反対のことを言われます。何がしかの人になりなさい。そうすればあなたは何かをすることができる。もしあなたがクリスチャンではないのなら、ただ傍観して耳を傾けてください。もしあなたが信者になるのなら、神様があなたに何を求めておられるかを学ぶことができます。そして周りを見回したときに、生徒たちが神様の求められている通りに生きているかどうかを知ることができるのです。さて、エペソビトへの手紙4章の本文に入りますが、1節。さて、主の囚人である私はあなた方に勧めます。召されたあなた方はその召しにふさわしく歩みなさい。さてと書かれていますが、これは接続詞であり、変わり目の言葉です。パウロはここで、この書簡の最初の三つの章で見てきた神様が信者のためにしてくださったことのすべてを考慮しているのです。パウロは主の囚人です。彼は自分のキリストにある地位のせいで囚人なんです。パウロは異邦人のためのキリストの証人だからというので、彼がキリストにあって天の者たちと共に座ることも、牢獄に座ることもできると言っているのです。 私はあなた方に勧めます。召されたあなた方は、その召しにふさわしく歩みなさいとありますが、勧めますという言葉は、ローマ人への手紙12章の1節で使われているのと同じ言葉です。ローマ人への手紙12章の1節にはこのように書かれています。そういうわけですから、兄弟たち、私は神の憐れみのゆえに、あなた方にお願いします。ここでお願いしますと訳されている言葉がこの言葉です。私たちは自分の召しにふさわしく歩むべきです。キリストにある私たちの立場に釣り合った水準で歩むようにという召しです。パウロは召しにふさわしい歩みについて次のようにも述べています。ピリピ人への手紙1章の27節。ただ一つ、キリストの福音にふさわしく生活しなさい。そうすれば私が行ってあなた方に会うにしても、また離れているにしても、私はあなた方についてこう聞くことができるでしょう。あなた方は霊を一つにしてしっかりと立ち、心を一つにして福音の信仰のために共に奮闘しており。またパウロは次のようにも書いています。コロサイ人への手紙1章の10節。また主にかなった歩みをして、あらゆる点で主に喜ばれ、あらゆる善行のうちに身を結び、神を知る知識を増し加えられますように。パウロはクリスチャンの歩みを見本として自分自身の人生を指しています。第一テサロニケ2章の10節。また信者であるあなた方に対して、私たちが経験に正しく、また責められるところがないように振る舞ったことは、あなた方が証しし、神も証ししてくださることです。パウロは私たちが福音にふさわしく歩むように恋願っています。人々はあなたにそのようには言わないかもしれませんが、彼らは、あなたがキリストにある信仰を通して本当に神様の子供であるかどうかを評価しているのです。彼らが確かにそうだとわかる唯一の方法は、あなたの日々の歩みによってです。第一ヨハネ1章の7節にはこのように書かれています。しかしもし神が光の中におられるように、私たちも光の中を歩んでいるなら、私たちは互いに交わりを保ち、御子イエスの血はすべての罪から私たちを清めます。光の中を歩むとは、神様の御言葉の光の中を歩むことです。どれほどの時間をあなたは神様の御言葉に本当に費やしておられるでしょうか。あなたの子供たちは、あなたがどれだけの時間を聖書に費やしているかを知っているのです。同時に、あなたの隣人も、教会の人たちも知っています。もし私たちが神様との交わりのうちに歩みたいと願うなら、神様の御言葉の光の中を歩まなければなりません。パウロは彼らの召しに基づいて恋願っています。パウロはちょうどエペソ人たちに、彼らが神様の恵みの体制の中に生きていることを説明したところです。エペソ人への手紙4章に戻りますが、2節から3節。謙遜と柔和の限りを尽くし、寛容を示し、愛をもって互いに忍び合い、平和の絆で結ばれて、御霊の一致を熱心に保ちなさい。謙遜とは、低くされた理性のことです。パウロは人に勧めることを自分でも実行していました。謙遜はプライドの逆を意味します。今日の神学校が理知的な説教者を作り出そうとすることをやめて、若者たちに謙遜な理性を持って歩むように教えるべきだと思います。何年も前に講壇に立つ人物を探していたエジンバラのとても洒落た教会の話を聞いたことがあります。そこで神学校がその教会のために 学校の教室で際立っていたとても立派な若者を送りました。彼には何一つ経験はありませんでしたが、このような偉大な教会でミニストリーをすることで彼はプライドに満たされていました。しかし彼が一旦一団の人たちの前に立ったとき、彼は緊張してその場の雰囲気に圧倒されてしまいました。そして今まで知っていたすべてのことを忘れてしまったのです。彼は口ごもりながら説教を終え、屈辱のうちに講壇を降りました。なぜなら、自分がどれほど惨めに失敗してしまったか彼は知っていたからです。後になって一人の親愛なるスコットランド人の夫人が彼のところに来て次のように言いました。お若い方、私は今朝あなたをよく見ていましたよ。あなたに言いたいことがあります。もしあなたがあの講壇に、講壇から降りてきた時のようにして上がっていたなら、あなたは堂々と講壇から降りてくることができたでしょうに。謙遜はクリスチャンのすべての徳の中で最も重要なものです。ピリピ2章の3節でパウロは次のように述べています。何事でも自己中心や虚栄からすることなく、へりくだって互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい。謙遜は主イエスの特質であり、ご自身は次のように言われています。マタイ11章の29節。私は心優しくへりくだっているから。残念ながら今日、民族のプライド、場所のプライド、容姿についてのプライド、そして恵みにさえもプライドを持っている多くのクリスチャンたちがいます。彼らは自分たちが恵みによって救われたことさえも誇ってしまうのです。私たちはどれほど謙遜な理性のうちを歩む必要があることでしょうか。ドイツのベートーベンの家を見に行った旅行者たちの話があります。ツアーガイドがベートーベンのピアノを見せて、講義を終えた後、彼らの中に誰かそこに来てピアノの前に少しの間座って、何かちょっと弾いてみたい人はいませんかと尋ねました。すると、白髪の流れるような長い髪の紳士一人を除いて、突然全員がピアノに向かって殺到しました。ガイドはその老人に尋ねました。あなたはピアノに座って何か弾きたくないのですか？彼は答えました。いや、私にはそんな価値はないと感じるのでね。その人物は、ポーランドの偉大なピアニスト、パデレフスキーでした。どれほど多くの時、生徒たちは自分には賜物のない領域に突きたがって、それを無理やりに行うことでしょうか。賜物のない領域で無理をして奉仕をすべきではありません。あなたがリーダーの賜物がないのなら、リーダーになってはいけません。また教える賜物がないのに、教師になってはいけません。またここには、謙遜と柔和の限りを尽くしとありますが、柔和とは温和さを意味しますが、弱さを意味することはありません。柔和になることは、弱腰でお人よしになることを意味してはいないのです。聖書の中には柔和であると言われている人物が二人います。旧約聖書ではモーセであり、新約聖書では主イエスご自身です。モーセが山から降りてきて、十戒が書かれていた石の板を割ったとき、そして自分の兄弟アロンとイスラエルの子らに対して言ったことを聞くとき、彼が柔和だということはできません。また主イエスが宮に入って行かれて、両替商たちを追い出されたとき、柔和だったでしょうか。この世は、柔和を弱さと同義語にしてしまいました。聖書は柔和をその代価に関わりなく神様の御心のために喜んで立ち上がりそれを実行することと呼んでいます。柔和は神様の御心に膝をかがめることです。またここには 寛容を示しとありますが、寛容は気が長いことです。それは御霊の実です。ガラテヤ人の手紙5章の22節には、御霊の実について次のように書かれています。しかし御霊の実は、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、自制。言い換えれば私たちは短気であってはいけないということです。それが寛容です。また、愛をもって互いに忍び合いとありますが、これは愛の精神で自分を抑制するという意味です。コロサイ人への手紙3章の13節でパウロはこのように述べています。互いに忍び合い、誰かが他の人に不満を抱くことがあっても、互いに許し合いなさい。主があなた方を許してくださったように、あなた方もそうしなさい。また、御霊の一致を熱心に保ちなさいとありますが、主イエスは私たちが一つになるようにと祈られました。ヨハネ17章の21節。それは父よ、あなたが私におられ、私があなたにいるように、彼らが皆一つとなるためです。また彼らも私たちにおるようになるためです。そのことによってあなたが私を使わされたことを世が信じるためなのです。神様の御霊はバプテスマによって私たちを一つの体に入れられました。そのことについてパウロは第一コリント人への手紙12章の13節で次のように述べています。なぜなら私たちは皆、ユダヤ人もギリシャ人も、奴隷も自由人も、一つの体となるように、一つの御霊によってバプテスマを受け、そしてすべてのものが一つの御霊を飲むものとされたからです。ですから私たちクリスチャンは聖霊がお作りになった一致を保つべきなのです。私たちには一致を作り出すことはできません。私たちはある種の一致を強制するためにキリスト教統一運動に加わることはできません。聖霊だけが一致をお作りになることができるのです。そして私たちはそれを保つべきです。キリストイエスにあるすべての本当の信者は一つの体に属しています。そして私たちはキリストにあって一つであることに気づかなければならないのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、教会は新しい人であるというテーマで、エペソ人への手紙4章1節から3節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。